Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ、メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに、中央 FM、FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、 鶴ヶ FM ハーバーステーション、 FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、 ハワイホノルルケーズーレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して54局ネットでお届けをしてまいります。というわけで今週で2017年も締めとなります。本当に1年間ありがとうございました。来年も丸々1年よろしくお願いいたしますというところで終わりの挨拶みたいになってしまいましたが、2017年の締めに素晴らしいアーティストをお呼びしております。今日のゲストはこの方です。
吉村香織です。
吉村香織、
Best variety of the music of tomorrow.
DJ Nobis Tokyo
Live. DJ Nobis Tokyo Live へようこそ。今日のゲスト、吉村香織さんです。
はい、どうも。
お久しぶりでございます。
お久しぶりです。
なんか現場で最近あんまり会わなくなったなと思いつつも、
うん、
でも吉村香織は僕のフェイスブックにいつもいて、ツイッターにもいて、そして僕の心の中にもいます。
あ、そうですか。なんかお邪魔してますね。全然私はそんな一緒に。
なんだよなんだよ。
なんかさ、イントロでさ、
はい、
打ち合わせなしのって言ってたじゃん、
はい、
で毎回言ってるし、
はい、
でも改めて思いましたが、本当そうですね。
打ち合わせないでしょ。
うん、なんかいつの間にか始まっててさ、こう言ったらじゃあ名前言ってくださいねすらもなかったね。
ないです。
びっくりして、
さすがに
あ、このまま本番行くのかしらって思いながら、
あれよあれよという間に、
あれよあれよという感じで名前を言わされた吉村香織でした。
いいでしょ。ちょっと詐欺師みたいな感じだったでしょ。
詐欺師、そうだね
こらこら今日はさ、吉村香織さんをゲストにお久しぶりにお迎えをしております。
お久しぶりです。
まあ、なぜそんなに打ち合わせをほぼゼロでできるかというと吉村さんは DJ のビーズ東京ライブの初回のゲストだからです。
あ、だからなんですか。
いや、もうだって6年丸々この番組にずっと出てくれてる方っていうのは、はい、吉村香織さん、あなたぐらいですよ。
怖い、まあ、今すごい鳥肌立っちゃった。
そうですよ、
なんかいろんな意味で
いろんな意味で
怖いね。6年も、ね、いやでも2017年度の締めということで、
はい、
本当にここまでよく走り切りましたね。
ありがとうございました。でもあの頃を考えると本当に驚きますよね、うん、さっき先週か、うん、終了放送した斉藤真理さんだって、はい、初年度に出ていただいたりとかしてましたし、コレサワさんとかっていうのもね、うんうん、当時は出ていただいて、うんうん、今やもう大人気だったりとか、
うんうん、
もういろんな方がいらっしゃって、うん、その中でやっぱり吉村さんというのは光る存在なので続々
と
出ていただいております。でもちょっとご無沙汰だったんですね。すいません、なんか
そうですかね。でもさ、1年に1回出てれば多い方じゃないですか。
まあ、
そんなことない。
人によっては半年に1回詰めて来られる方もいらっしゃいます。まあ、イベントがあったりとかね、そういう事情で来られる方もいますけども、
うんうん、
まあ、そうですよね。同じ方ばっかり出てても仕方がないので。
そうだよね。
でもちょこちょこね飲みに行ったりとかっていうのはありますので、
うん、そうなんですよね。
はい、非常に貴重な同い年の友達として、
はい、
吉村さんとは仲良くさせていただいているつもりです。
友達。
え、
そうですね、はい今日もね、終わったら飲みに行きましょうね。
なんでそんな他人行儀なんですか
いや、なんか毎回さ、はい、なんかラジオってなるとさ、距離が分からなくなりますね。
なるほど。
逆に
まあね、
うん、
なんか
なんていうか本当に普段はタメ口で喋るんだけども、うん、今日スタジオ入ってきてからなんか丁寧語でしょあなた。
そうしとかないと大人ですから。
そういう感じになっちゃいました僕たち。
じゃあ何話す
まずちょっと自己紹介をお願いしたいです、はい、吉村さんを、ね、あの知らないというリスナーの方もいらっしゃるかもしれないので、
はい、初めまして、
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます、はい。私東京生まれ東京育ちの、主に鍵盤を弾き語ったりしている、歌を歌っている吉村香織と申します。日常のこうでもなく不幸でもない、楽しくも面白くもひどくも悲しくも特にないような歌を歌っています。あ、難しい。ちょっとプロフィール言うから準備しといてって言ってくださいよ。
いやいや、そういう番組じゃないですから
あれ、でもなんかあれですか、やっぱりスラスラ言える人がほとんどですか。
なんか多分ステージと同じことを言ってらっしゃるんだろうなっていう方はいます。
そっか、はい、ステージね。今私は頑張ってホームページを片手で、今スマホでホームページを片手で、今スマホで
確かに吉村さんステージでは吉村香織ですしか言わないですもんね、自己紹介。
あ、そうです ね。あ、そっかそっか、キャッチコピーとかね。
そうそうそう、
白と黒と白と黒を操る下町の踊り子みたいな、わかんないけどさ吉村香織ですみたいなさ、そういうさ
白と黒を操る下町の踊り子吉村香織。
そうそうそう、あ、いやいや知らないよ、私は下町でもないし、別に白と黒も別に操らないんですけど、うん、そうですね、東京生まれのひねくれ歌うたい、こうでも不幸でもない、鼻にかかる無邪気な声で突き刺しては包んで歌ういびつポップスを歌っております、吉村香織です。
いつ変わりましたそれ。
ね、
違いますよね、
見てると。そうです ね。前はそうそう、おもちゃ箱ポップスとかっていう風に、そうそうそうそう、言わせていただいてたんですけど、まあなんだろう、まあ根はおもちゃ箱ポップスなんですけど、また年齢も重ねたこともあり、ジャンルもどんどん、なんサウンドもいろいろ広がってきて、
はい、
あのポップスってめっちゃね難しいんですよね、うん、本当は
ポップスって難しい、
ポップスっていうかポップ、
ほんほんほん、なんか面白いこと言ってますよ今多分いや興味深いこと。
そう、うん、あ、ポップスとポップのその一文字の違いは何だというところもまた奥深い話なんですけど、まあ、とりあえず私は結構ポップポップと言われるんですね、うんうんうん、が明るい、ポップって明るいじゃないですか、
はい、
でも吉村さんは明るくて楽しいって言われ続けてきましたが、うん、いやそうでもないんだよっていう人たちも出てきたわけですね。
ん、
吉村香織は明るくて楽しいと思いきや実はすごく悲しいことを歌ってるんだよ、あんなに笑いながらね、そこがいいんだよみたいな、
はいはい、
吉村香織はパンクスだとか吉村香織はブルースだとかいう方もいらっしゃってですね、うん、なんか難しいですね、自分をジャンル付けるのは。
僕は詩人だと思ってますけどね。
ああ、
吉村香織は
詩人、歌の人の方ですね。
そうです、ポエット
屍ではなく、
ね、違う、詩人、それ詩人っていう
あ、そうか、詩人か、あれは、
そうそうそう、詩人です、
うん、ありがとうございます。
ポエットだと思ってます、うんうん、なんか、うん、ね、この番組に何回も出ていただいて、どんな曲の作り方するんですか、うん、みたいなことも触れてるんですけど、うん、そのメロディーが先にあってそこにポコポコと、うんうん、言葉を当てはめていくというような言い方をしてる、うん、なんかそれだけを聞くと、うん、そこにある言葉を並べているだけのように聞こえるんですけど、それが意味を成しているのかは分からないんですけど、でもそう聞こえるし、人によって解釈の違う歌詞になっているし、それって詩じゃないのかな、ポエムじゃないのかなって思ったりもするんですよね。だからなんとなく吉村香織は作曲家でもあり、シンガーソングライターでもあり、詩人なんじゃないかと、
ありがとうございます。
吉村香織さんに今日はお越しをいただきまして、いろんなこれから1年間続いていくことであるとか、
はい、
吉村さんの主曲のポップなナンバーであるとか、
はいはい、
そして吉村さんの素敵な頭の中であるとか、そういうものを覗いていきたいと思います、
はい、
ね、まず一番最初にちょっと1曲お届けをしていこうと思います。僕はこの曲が過去1年で多分3回ぐらい生演奏で聴いてるんじゃないかなって思いますけど、 結婚式とか結婚式とか、はいはい、結婚式とかで
大体結婚式ですね。
そうですね、ご結婚されましたね。
そうですね。
一昨年ですか。
ね、席入れたのは2014年の秋でした。
なるほど、
はい、でパーティーが2016年の3月に、我らがのびーさんに、はい、司会をしていただいたんですけど、
私が風邪をひいて大変だった時です、
は
い、
あ、そうだったっけ、
はい、
ごめんごめん、
うん、
ありがとうございます。
そうです、そうです。いやいや、僕は体調管理ができなかったんですそうそうそう。でああいうところでも吉村さんが綺麗な服装でこう、うんうん、なんて言うんでしょう、はい、ヘイミスターを満面の笑顔で歌っているのとか見てね、なんかね、吉村さんってこの曲をやってる時の吉村さんめっちゃかっこいいんですよ、ヘイミスターをやってる時。それが好きで、うん、
ありがとうございます。
でもこれはどういうミスターに対してヘイをしてるんですか。
いやー、これもまた難しいんですけどね。いつもライブとかではよくお決まりでご説明しているのではですのではですね
そう、無駄に尺とのやめてもらっていいですか
ですね、うん、私すごい変わってるって言われるんですよ。
ほう
っていう風に自己紹介する女性が嫌いなんですよ。
はあ、
嫌いというか苦手というか、
うんうんうん、
なんか結構そういう人って意外と普通のみんなが持ってるブランド持ってて、
なるほど、
変わってない普通の無難なコーディネートをしていて、
うん、
思考回路も普通の答えを導く人だったり、うんうんうんうん、逆になんかいや全然俺普通だしって言ってる人がすごい頭の中で宇宙を描いていたりとかして、うん、まあ人は見かけによらないなとか、なんかいろんな人が誰かにとってはその一瞬はすごい急に変な人になったりするなっていうことも考えながら、うん、なんだろう、普通も変な人も有名人も平凡も別にそんなの切り取り次第じゃないみたいなことでしょうか。
なるほど。
今ちょっと頑張って曲説明したんですけど、あんまり曲説明しないのでちょっとこれで伝わるか、まあとりあえず楽しい曲なので聴いてください。
感じていただきましょう。吉村香織さんで Hey Mr. あ
なた誰って言われたい、気になるあいつ知ってみたい、骨折りそうにしおりたい、ウイエーウイエーイエー、駆け上がって呼んだ目、転がり込んで Just in time、
best variety of the music of tomorrow.
お届けしましたナンバーが吉村香織さんで Hey Mr. という曲でございました。
編出者
なんか面白いですよ、独創的です、
うん、
アーティストだな、
ヒューアーティストだなんて、おほほおほほほ。
そんなアーティストが4月から12ヶ月にわたる亀といい男女シリーズというものを指導させると聞いておりますけども
、はい、ありがとうございます、
はいはい、
そうなんです。
これはどういう魂胆ですか？
はい、そうですね、うん、まあ、私の周りでは去年とか結構ツーマンシリーズ毎月やるみたいな方もいらっしゃったんですけど、はいはい、私におきましては2018年4月から2019年3月までの12ヶ月間、
うんうん、
それぞれ女性を偶数月に呼んで男性を奇数月に呼んでという形で、
うん、
合計男性6人女性6人のいい男いい女からその人間性と音楽を一緒に学ぼうというシリーズのコンセプトを企てまして行います、う
ん、なるほど、
はい、
吉村さんがじゃあその対バンする、男性なり女性なりから、
はい、
音楽を人間性と音楽を学ぼうと。
そうですね、
ほう、
はい、私自身もですし私がいい男いい女だと思ってるんだってだからぜひ見に来てっていうお客さんとも一緒にこの人について研究しようよっていう目線でもお届けできたらなと思ってるんですけど、
公開レッスンみたいな感じですね、
まあ、そうですね、なんか、うん、一緒に学べたらと思ってます。
なるほど。4月は、
はい、
小川真由さんですね。
はい、
北参道ストロボカフェ
そうです。
僕この小川真由さんっていう人大好きです。
おそうなんですよ。
いい女ですよ。
いい女なんですよ。
いい女です、
はい、で結構小川真由とは付き合い長いんですけど、
うん、
ツーマンをやってそうで実は初めてなんですよ。
あ、そうなんだ。
実は初めてなんですよ。
ほうほうほう、
はい、で去年ちょっと他のイベントでですね私鍵盤のサポートって一切頼んだことないんですけど、
うん、
小川真由が出演した対バンでも一緒にいたのもあって小川真由がですね、うん、私の鍵盤サポートを初めてやった女なんですね。ということもあってまだはっきりは言ってないんですけど4月8日バンド編成ということもありなんかそんな一瞬がもしかしたら見られるかもまたみたいな感じで
初めての女とのあの夜をもう一度、は
い、そうです。なんかすごい意味が違いますし、
あ、違う、はい、昼だし
お昼だしねお昼のライブだし、
お昼の13時から、
はい、
北参道ストロボカフェで小川真由編、
はい、4月8日日曜日です、ね、
開催をされます。そして5月が、
はい、
これ高円寺ユーハで、
はい、
菅野総一郎さんと、
はい、菅野総一郎さんです。
僕この菅野さんを存じ上げなかったです。
はい、
どんないい男ですか？
私の的なキャッチコピーは菅野芸術です。
ほう、
とても文学的と言われそうな歌詞言葉遣いをするギター弾き語りでもあるんですけれども、うん、彼には言葉だけじゃなくちゃんと音も必要であって、
うんうん、
そしてシンプルな言葉並びなんだけどすごくストーリーを何でしょう語り手というか、
うん、
というストーリーテラーな感じで、
うん、
もうそれは言葉だけでも音だけでもそのストーリーの内容だけでもだ何もかけでは成り立たないということで菅野芸術ということなんかねちょっともう見てもらった方が早いですね。
素晴らしいんでしょうね、
うん、
5月の13日、
はい、
日曜日お昼の13時40分スタート、
はい、
なんか刻みますね、
はい、
高円寺ウーハで、
はい、
菅野総一郎さんとの対バンツーマンということですね、はい、そして6月は佐々木千佳さん、
はい、
これは大噂金金聞いてますよ佐々木さん
は、はい、ひらがなの佐々木千佳さんですね、
うん、
はい、私去年の夏に出会ったんですけど、うん、もう最初から大好きでまずはもう魅惑の声というか
魅惑の声
でもなんだろうななんか多分大体の人が好きなタイプの声だと思うんですけど、うん、私は特に個人的に好みの声で、
ああ特にそう特に好みなんですね。
特にそうそう
私特に好みじゃないのかと思って。
いや
魅惑の
声
って言
ったのに。
そうそうそう。なるほどなるほど。
そうそう。うん、あとね人柄がとてもいいよく喋る元気な方だし、
はい、
うーん でもねすごい真摯に向き合うんですよね音楽に。真面目な人だからもっと私も掘りたいところがあるのでぜひお招きして。
なるほど。
一緒に研究したいと思ってます。
が6月の10日お昼下北沢サーカスですね、はい、そして7月の8日の日曜日こちら幡ヶ谷36度5分、
はい、
ごめんなさい僕はこの方を初めて見ました。
はい、はい、このイーダン女シリーズの、唯一大阪から呼びます小野出拓也さんです。はい、はい、彼はギターの弾き語りで彼もまだ20代のお若い方なんですけど結構精力的に東京にもライブしに来ている人で、ね、私結構一見吉村香織と合わないんじゃないかって思う方もいらっしゃるかもしれないです、小野出拓也さん知ってる方は、
はい、
でもちょっと頭にタオル巻いてちょっと熱そうな男っぽく見えるんですけど、
うんうんうん、
すごく彼の詩はセンスが良くないと書けない。ただ熱くてメッセージがあるとかそういう感じじゃないんですよね。何回聞いても深いし、やっぱちゃんと作品であり物語でありなので、あとめっちゃクオリティが高いから、うん、大阪からわざわざ呼びますのでぜひともお見かけいただきたいです。
こちらは夜でございます、はい、お時間まだ決まっておりませんので後ほどツイッターなどで確認をしていただければと思います。じゃあこの後も1年間あと8回あるわけですね。
はい、もう実はまだ発表してないだけで人は決まってます、はい、
本当ですか。
はい、
あ DJ のび何月でしたっけ。
何月でしたっけねさてのびはいるのかどうか
どうなんでしょうか僕が歌う日が来るのかどうか
本当だね本当だね。
ちょっと番外編とかでもねなんか、うん、そのトークバトル的なもう入ってないこと言ってますけど
そうね番外編言ってる時点でね
そうですよ吉村香織と DJ の B の同い年トークバトルみたいなね、
うんうん、
あってもいいかもしれないですよ、
うん、もうなんかいいバトルのバトルしなくていい戦わないもう仲良くしよう
じゃあそれ息継ぎながらね、ぜひともそんな機会があればやりたいと思う。でも本当にこれ、うん、いいシリーズだと思います。なぜかというと、
うん、
吉村香織さんが選ぶアーティストはまず間違いがないんです。
やった
ー。これは僕本当に信頼をしていて。
でも本当そうですよね、
うん、吉村さんの曲はもちろんそうなんですけど吉村香織が選ぶアーティストに間違いがあったことは僕は今までないです。
ありがとうございます。
経験上
本当に、
はい、なのでこれは本当は、まあ、ご予定が合えばですよ、はい、ご予定が合えば週末が多いので、12回行っていただきたいわけでございますけれども、
うん、
なんとシリーズ7回以上 お、
はい、
おいでくださった方に、
うん、
そのカバー弾き語り、
はい、
音源集を無料公開を
する、はい、そうなんですよ。ありがとうございます。それぞれお招きしたゲストの曲を毎回カバーをするんですけどまず、うん、でそのカバーせっかくしたからにはまあ、そしてシリーズを一緒に楽しんでくださった方に向けて、まあ、一応シリーズ12回のうち7回以上来てくださった方に、カバー弾き語り音源を無料公開ネット上でしようかなと思ってます。
いやすごい
7回以上来てくれる人が少なかったら6回以上にするかもしれないけどよかったら1回でも多く来てください。
でもそこはね妥協しちゃダメですよ
そうです、ね、
これじゃスタンプカード的なものが、
ね、あそうですね、はい、そういう感じで発行しますので。
わかりました、
はい、
じゃあぜひとも皆さん半分以上出席をしてください、
うん、ぜひともお願いします、
はい、でこのカバー12曲を含めてカバーワンマンを2019年春に開催を予定していると。
そうなんですよ。
なるほど。これは吉村香織さんがこの12人の曲をカバーしていくっていう、
うん、
なるほどなるほど。で予約先に迷ったらイベント全体はあそうなるほどね。どちらのアーティストにしようかと思ったら全体枠というのもあると。
そうそうあります、あります。
これね結構かゆいところに手が届く。
いや本当に、ね、なんかお困りの方もそういう声も聞きますし、こっちとしてもそういうところでなんか悩ませるのって本末転倒だなと思ってるので、うん、少しでもお客さんが来やすく、
はい、
参加しやすく聞きやすくしたいので
素晴らしい、
そういう形を設けました。
なるほど。じゃあお目当てがなくても両方でお目当てだったとしても、
うんうん、
悩まずにイベント全体枠にご予約をどうぞ
ご利用ください、
はい、そして、3枚で7000円というちょいとお得な3カメ回数券もありますって書いてあります。
はい、
あるんですね。
そうなんです。1公演通常前売りが2500円という形で行っていくんですけど、はいはい、これを3枚買う普通に買うと7500円でしょ、
うん、
それを3枚でしかもどの12回のうちどの回でも使えるっていうやつで3枚セットで7000円、だから500円オフ。
有効期限最長12ヶ月で。
そうですね、
500円オフで 7000円で
そうそう
この回数券を買えると
そうでこれはだからいっぱい来てよっていうよりは連続してシリーズを楽しんでくれる方になんか少しでも還元したいなという気持ちでこういう形も設けましたので、うん、通販とかでもお受けしますからメールでご連絡いただければと思います。ま
これ回数券があったとしても一応ご予約は必要ってことですね。
そうですね、はいはい、あらかじめこの回に行きますって前日でもいいのでご連絡ください。
ぜひともよろしくお願いしま す。ね、吉村さんのもう言いましたけども吉村さんの選ぶアーティスト選択眼には本当に間違いがないので
ありがとうございます、
ぜひともこれは楽しみにして僕もちょっとフラット行きたいなと思ってます。
ぜひぜひ遊びに来てください。
よろしくお願いします。はい、続いてお届けするナンバーが吉村香里さんでチョコレートという曲。
はい、チョコレートが止まらない。
あ、チョコレートが止まらないという曲僕この曲大好きなんですよ。
ありがとう。大好きだけどタイトルはね、でもさ本当に本当にっていうくらい打ち合わせがないんですよ。
本当にだそうです、ないです、
っていうことですよね。
打ち合わせがないです、うん、チョコレートが止まらない。
はい、
うん、これはもう本当に僕大好きな曲本当に大好きな曲です
大好きなのにね、はい、
大好きなのに、ね、曲名を間違えましたけども、うん、はい、はい、どういう曲でしょうか。
はい、これは仲良くしなきゃいけないっていう友達でも本当は嫌いなのに、でも一緒にいないと自分が自分を守るためには仲良くしてないとみたいな、ムカつくストレスたまるわ、うん、チョコレートが止まらないっていう曲です。
ストレスがたまってチョコレートをバカ食いしている吉村香里さんのナンバーお届けをしてまいりましょう。チョコレートが止まらない。
スの日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。
お届けをいたしましたナンバーが吉村香里さんで、チョコレートが止まらないという僕が大好きで大好きで大好きな曲でございました。
はい、大好きすぎて曲のタイトル間違えた。チョコレートが止まらない。
チョコレートが止まらないでございました。いい曲でございます。
ありがとうございます。
なんか何なんでしょうね、マイナス4が出てるんですね吉村さんの曲って。
ほんとなんかさ、言葉の使い手だからさ、ノビーと言ったら
だからみんな信用してくれないんですけど、
本当にそうだよ。
思ってないことは言わないです僕。
本当に、うん、思ってないことは言わないってことは思ってることも言わないってこと。
うん、そうならないでしょそうはならないですよ。思ってない、思ってることを言ってます。
はい、
はい、
うん、
え、今納得してくれましたちゃんと。
うん、マイナス4。
マイナス、
うん、
聞いてんのか聞いてんのか分かんないですけども、本当に好きで。
はい、ありがとう。
そのボーカルの優しさというか、うん、メルヘンチックなボーカル、
うんうん
うん、なんかいいなっていつも思います。はい、なんか褒められると黙りますよね吉村さん。
あ、でもさ、ね、褒められたらさ、ノビはなんて言ってる、どういうタイプで返す。
僕が褒められるときって
そうそう
声がいいですねぐらいしかないんですよ。
あ、でもなんか、でも話しながらいろいろテキパキとか、なんかすごいですね、頭の回転早くないですかとか、なんか、まあ、とにかく褒められるじゃないですか、うん、謙遜するか喜ぶか、そのまま調子に乗ってまあねみたいな感じになるか。
まあねっていう時もありますけど、それは多分酔ってる時ですね、うん、
酔うと調子乗るんだ。
そうね、俺めっちゃイケメンやねんとか言って、
あ、
うん、せやろとか言って、
あ、で周りがさーって引くみたいな。
そう、さーって引くみたいな。まあ、あるいはちょっと受けてくれる人も中には気使ってくれる人もいるんですけど。
あ、気使うのが一番嫌だよね気使われるのがね、
うっとうしいなもうでも普段は、いやもう謙遜します、大げさに謙遜します、いやそんなことないんですよとか言いながら、そうじゃないエピソードを頭の中でフル回転で探すみたいな。
あ、そうそう、でもノビーはそんなことないんですよっていうことすらも信じられなくて、いや絶対自信持ってんだろうなって思っちゃう。すごいね、詐欺師ぶりがすごいよね。
なんで僕のことそんな嫌いなのに今日来たん。
嫌いかどうかは別じゃん、嫌い
なんだそれ。
嫌いとは言ってないよ、ただいやいつもこの長年ね、6年ノビーについて観察して、うん、いる今のその私の中での、
うん、吉村さんはでも数々のアルバムをリリースをされていますけれども、
はい、
新未来というのが最新のアルバムになりまして、
はい、
これはなんと Spotify とか iTunes とかレコチョクとか LINE ミュージックとか Amazon ミュージックとか一昨日とか Apple ミュージックとか AWA とかいろんなところで配信をされてるんですね。
そうなんですよ、CD の盤面としてのリリースは2017年だったんですけど、うん、せっかくリリースから1年経ったということで2018年の1月に配信をスタートさせましたので、うん、ぜひ1曲だけでも聞いてみたいとか、今言ったサービス加入されてる方はぜひ聞き放題とかで聞いてみてください。
僕これね本当にもう革命だと思っています、
うん、
その知らないアーティストの曲が、あれってシャッフルプレイとかあるじゃないですか、うん、全部
ある。
だから例えば好きなアーティストを聴いていた次に、うん、吉村香織さんがふっと、
うん、
これ好きやろって言ってコンピューターが考えたら流れてくることがありえるわけじゃないですか、
うんうん、
あれ革命だと思うんですよ
ね。コンピューターすごいよね。
コンピューターすごい、
よくぞ出会わせてくれたよって。
本当に
私もそう使ってて知ったアーティストいますけど。
そうですよね、
本当そうですね。
だからレコメンド機能っていうのは、うん、まあいろいろ議論はありますよ、この著作権とお金の問題とかいろいろありますけど、うんうん、でも一つの革命だと僕は思ってます。
うん、うんうん、
だからねぜひこういうのを使っていろいろ広げていってほしいなと思いますけど、はい、意外とインディーズ界隈の方々配信してない人多いですよね。
そうですね、でもなんか実はそんなにすごく難しいことでもないみたいなことが徐々に広まっているっぽくて、
うんうんうん、
どんどんこれからインディーズの人たちで増えていくかもしれないですね。
意外と登録するのが簡単だし、うん、代行してくれる人もいたりとかね、うん、ぜひともこういうので世界中に広げていってもらいたいなと思います。
そのくらい音楽に出会ってほしいなという、その自分だけでもなく、
うんうん、
そういう縁を願ってます、ね、
そこに音楽好きのユーザーがたくさんいるので、うん、ね、ポイントとしていいなと思いますけども、うん、はい。そして吉村さんは新しいミュージックビデオをリリースをされまして、
はい、
僕大好きですよこれ。
ありがとうございます。
大好きです。6年ぶりとなる本人出演 MV？
そうなんですよ、本人出演は 6年ぶりなんですよ。さっきあの1曲目に流した Hey Mr. という曲のミュージックビデオは私は一切映ってないので、あとその前もあのアニメーションのビデオだったりとか、
はい、オズ
が6年ぶりですね。オズが本人出演してという、
あれが6年前、
あれが6年前です、ね、
そうでしたか。
そうなんです。
そんな前でしたか。
そんな前なの。
あら、僕たちも30歳だったんですよ、
う
ん、
そっか、そりゃ30半ばになりますわ
そうですよね新しい MV が、うん、バルーン、
はい、
あー、これも素晴らしい、曲なわけですけども、
ありがとう。
また独創的なね、あの OHP で、
そうなんですよ、
オーバーヘッドプロジェクターでこう景色を映しながら、
はい、
謎のダンスを踊る、
そうなんです、
吉村香織さん、
はい、
赤いパーカーを着て、
OHP ってなんか昔授業の時とかに使った、うん、昭和世代とかもいると思うんですけど、うん、あの幻灯という言い方をしてまして、私たちの場合は、うんうんうん、幻に、
灯籠の塔ですね、
そう、はい、で幻灯って言って、うん、そのバルーンのミュージックビデオを見ていただくと分かるんですけど、背景にですね、いろいろ絵の具とか水滴みたいな感じでどんどん色が変わっていくんですね、うん、でそれエフェクトなの、後から加工したやつでしょってよく言われるんですけど、うん、全く違ってですね、あれも色味も、全部生でその場で、絵の具とかをスポイトとかをやったのを壁に映し出してるというか、
すごい、
なので本当に丸々ワンカットです、うん、
固定カメラでね、
うん、
本当にワンカットで一発撮りで、
そうなんです、
やっている。あれ撮り直したりとか何回かしてるんですか、やっぱり
3テイクでしたね。
すごい、
はい、それ結構すごくない？
うん、すごいすごい、
結構すごいよね、3テイクで、
3テイクのあのクオリティはすごいです。
うわ、よかった、
うん、ぜひとも皆さん見てみてください。
ぜひ見て、絶対見てください。
無料で見れますよ、 YouTube ですから、はい、バルーンで検索をしていただく、うん、バルーン、吉村香織バルーンで検索をしていただくと出てきます、
はい、
大吉の基地に、村に、うん、ひらがなで香りです、
うん、
でバルーンで検索をするとわっと出てきます。
いけます、カタカナのバルーンでもいけます、吉村香織バルーンで、
イケメンの俳優さん監修の、
はい、
ちょっと奇妙な動物、
うんうん、ちょっと奇妙な動物ですね、
たちと共演している吉村さんもぜひ見ていただければと思いますが、す、ね、バルーンってどんな曲やったっけって思ってらっしゃる向きもあると思うので、ここからプレイしたいと思うんですけども、風船っていう意味ですね。
そうですね、
うん、なぜこのタイトルになりましたか。
別にバルーンって歌いたかったからですね
じゃあ曲のコンセプト的にはそんなに深いものはないかな。
そうですね、でもなんか30代半ばになって、うん、あえて中学生とかティーンズみたいな青春時代のに、うん、なった時のことを、ティーンズ時代を思い出しながら書いた感じなので、
うん、もう今や仕事になってるティーンエイジャーと呼ばれる時代が僕たちにもありましたよ。
ありましたよ、ね、なのでそういう意味でもちょっとサウンドは90年代の仕上がりになってるかなと思ってます、うん、なるほ
ど、吉村さんにとってはちょっと新境地だったと思います、はい、僕も衝撃のナンバーでございました。バルーンをお届けしてまいりましょう。
今夜はアウトナイト、内側に車ってよ、ハラハラ膨らんでゆくバルーン、隣のクラス
DJ のビス東京ライブ、お届けをしたナンバーが吉村香織さんでバルーンでした。続いては DJ のビス東京ライブをハワイでオンエアしてくれている KZOO Radio から毎週届けられます音楽と情報の定期便です。 KZOO Aloha Hotline。
Aloha Hotline。 It's time to
grab a surfboard。 日本の皆さん、ノビーさん、アローハー。ハワイ州観光局公認ラジオ局 KZOO ラジオの DJ カリーンです。今回はハワイの食べる情報です。ハワイに来て食べてみてというものはたくさんありますけれども、最近話題のビュッフェを一つご紹介しますね。ハイアットリージェンシーワイキキビーチリゾート&スパに新しいレストランザ・ビュッフェ・アット・ハイアットができました。エグゼクティブシェフにはジェフリー・ソンパティの就任が発表されました。ソンパティさんは20年近い経験があるベテランシェフで、新しいエグゼクティブシェフとして最前線に立ち、The Buffet at the Hyatt をオープンに導きました。地元産の農産物、オーガニック素材にこだわった、そしてハワイアンカルチャーとのつながりを大切にしたメニューを考案しました。ハワイの幸満載のフレッシュな料理をヘルシーでしかも美味しいオーガニックオプションとともにお届けします。メニューにはオーダーメイドのポケステーション、お寿司、ハワイ産の魚、アラーやソルトをまとったプライムリブのキアベウッド燻製、ハイアット特製ソースを絡めたタラバガニのシンガポールチリクラブ、ちゃんと証明されたサーティファイドアンガス牛のグリルステーキ、ハワイ伝統料理、グルテンフリー、ベジタリアン、そして 豪華なデザートセクションが含まれます。週末にはさらに豊富なシーフードメニューが楽しめるとか、ワイキキビーチを見晴らす40階建てのツインタワー、ハイアットリージェンシーワイキキビーチリゾート&スパ内、ぜひザ・ビュッフェ・アット・ハイアットお試しあれ。さあ、では今週の1曲です。ハワイアンスタイルバンド、お花。お花は家族、血はつながらなくてもみんな家族、ハワイの大切な言葉です。それではまた来週までお元気で。ケズーラジオ、ハワイからカリンでした。マンハロー。
The best variety of the music of tomorrow. Asu no Nippon no ongaku shin o tsuikyu suru kimirai tsuikyu yata ongaku variety.
お届けしたナンバー、吉村香織さんでバルーンというナンバーでございました。
バルーン、ありがとうございます。
本当にいい声ですね、吉村さん。本当にいい声ですね。
まあ、怖い顔してます。皆さんに伝えたい。
眉毛を動かすと怖い顔って言われる、眉毛を動かさなかったら嘘つきって言われる。
本当だね。どっちにも。
そうなんですよ。
袋小路ですね。
袋小路
ダメですね。
袋の底で
DJ の B です。袋の底すごい絡めるような、絡まってないような。
絡まってない、全然絡まってない。袋の底っていうアルバムがあったんですよね。
はい、
はい。DJ のビーズ東京ライブには名物コーナーがございまして、のびに聞けというコーナーなんですけども、うん、今日私1時間いろいろと質問をさせていただいた吉村香織さんから僕に対して一つ質問を聞いていただいて、僕はその質問から逃れられないという恐怖の5分間でございます。
はい、
何でも答えます。
はい、
どうぞ。
いつものびさんは、
はい、
何パーセントの本音を喋ってますか。そして、
はい、
それに対してのその答えは本当ですか。
うん、半々です。
お、
本当です。
うん、
つ
まんない。
正直に答えろよって言われて。いや、でも全部本当のつもりなんですけど、意識せずに喋ってることないですか。
あでもそういうタイプなんだろうなって思う。
うん、
意識せず、うんうんうん、口と脳みそがつながってない時みたいなことがあるってことでしょ。
でもその時って嘘を言ってないんです絶対、
うん、
もう口が勝手に喋ってるけど、
うん、
喋り慣れてることしか言ってないので、うんうん、本当なんですよ。
うん、
多分そういう時は本当で、意見を求められたらって言ってる時に多分自分の本音と、でも本音とは裏腹な正しいこととの葛藤が頭の中であったりとか、なんか分かる？
あんま聞いてなかった今。
そう、そういう時あるじゃないですか。そうそうそう。
あ、そう今みたいな
ことか。今みたいな感じの
時。なるほどね。
とか、まあね、家庭を持つとこう。うん、まあ、そうは言ってもパートナーの話聞いてない時もあるし、 あるでしょ、
うん、ある、
あるでしょ、うんうん、ちょっとやり過ごしたい時とかもあるじゃないですか、うんうん、そういう時はまあ嘘はついてないけど特に何も意味のあることは言ってなかったりとか、
うん、別にそのパートナーじゃなくてもさ、友達とかでもさいるじゃん、すごい喋ってて聞いてほしい人とかもさ、はいはいはい、そういう人いる。で私はあんまりなんか他のこと考えながらなんだけど、うんうんって聞いてて、聞いてる風な顔してるだけでもうその人は満足っていうことで、
うん、
その人はもう幸せじゃん、
うんうんうん、
でこっちとしては不誠実なんだけど、でもまるっと収まったから いっかっていうことで終わっていいのかどうか、うんみたいな。
なんか物事の性質によると思うんですけど、愚痴とかって本当に相談をの受けてあげようと思うと多分本人もそうじゃねえんだよなみたいな。
でも確かにそうそう、
思うん
ですよね。女性とかはよく言いますよね、なんかあの答えを欲しいんじゃなくて共感してくれればいいだけ。そうそうそうそう、みたいなね。
だから本当に無意識にあそれやだねとかさ、そうだねとか言ってる方がいいのかなって思う時はありますね。
聞いてないでしょうっていうこともあるのにね、あれは何をもってして。
僕それは多分相手のこのなんていうんですか、欲求を読み違えてる時に起こるんじゃないかなと思うんですけど、聞いてほしい、本当にちゃんと答えが欲しいのっていう時に、
うん、
ちょっと聞いてっていうとあのテンションでこっちが聞いてしまってる、
うんうん、
時にそういうことが起こるような気がしますね、
うんうんうんうん、じゃあ結局相手が求めた通りのことをやっとけばいろいろまるっと収まるわけですね、
うん、なんかそういうと釈然としないね。
ね、なんだろうね。
そんなトークを延々とやるおまけトークの時間というのがこの後ございまして、うん、ダウンロード版だけでございます。
だけです、
今日オンエアで聞いてくださっている方は来週月曜日の午前0時からダウンロードが始まってまいります、うん、ダウンロードアドレスは http://e-nobby.com e-nobby.com で、アクセスをしていただけますとスマホ PC タブレットから無料で登録なしで聞いていただくことができます。
わお。
そうするとアクセスすると吉村香織さんの麗しいお姿がドーンと出てまいりまして、
噛んだね。そう。どうしてそういうところで噛むの、そういうところはどうして本音が出ちゃうの。素晴らしいな。
吉村香織さんの麗しいお姿がドーンと出てまいりまして、それをクリックすることによって吉村香織さんの秘密トークを聞くことができます。
秘密、
ぜひアクセスをしてみてください。アクセス数が上がると僕が喜びます。
私も
やった。そして吉村香織さんの4月から始まります12ヶ月にわたる亀といい男女シリーズの始動、はい、これは詳しい情報はどうしましょう、どこに行ったらもらえますか。
はい、吉村香織、大吉の吉、村人の村、ひらがなの香織で検索していただければホームページ出てきますので、そこのライブ情報ですとか、ニュースという項目ですとかホームページ内いろいろ検索、なんか遊びに来てください。ホームページがあります。
本当に思ってますか。
ホームページがあります。はい、思ってます。
ホームページをぜひ見ていただければと思います、はい、そしてバルーンは YouTube で公開をされていたり、他にも吉村さんの麗しいお姿を見ることができる YouTube 映像たくさんありますので、ぜひともチェックをしていただきたいと思います。そして亀といい男女にはさまざまな特典が用意されておりまして、このユーザーを虜にしようという策略を吉村香織が
策略
四方八方に張り巡らしておりますので、それにぜひ引っかかってあげてですね、
ぜひ
12ヶ月の半分ぐらいはぜひ行っていただければと思います。
だって本当にいい人しか呼ばないもん。
そうなんです、吉村香織のアーティスト選択眼は間違ったことはないです。
ないです、
僕が知る限り。ぜひとも1年間吉村香織とお付き合いいただければと思います。そして DJ のビーも来年1年間お付き合いをいただければと思っております。
うん、
ラストのナンバー、吉村香織さんであれに見えるは桜でしょうという曲でお別れでございます。どういうナンバーでしょう。
はい、桜の季節だからね、そろそろっていう感じです。
意外と短かったですね。
はい、
お届けをしてまいろうと思います。あれに見えるは桜でしょうでお別れでございます。 DJ のビーズ東京ライブ、今日のゲスト吉村香織さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。合言葉は不要、飛行機
けトーク。
おまと
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
元気そうでよかった。
うん、ちょっと日本酒が飲みたい。
日本酒飲む。
今なんかさっきは日本酒の話したから
飲もうっていう話をしてたね。そうで僕ね最近夜にニュースを収録してるんですよ家で。翌朝配信されるニュース。
すごいちゃんと真面目だね。いいやちゃんとしてるんだ。よかったよ。
毎日新聞さんの、公式パーソナリティっていうのとりあえず任期は半年なんですけど。
素晴らしいじゃないですか。
オーディションで選んでいただきまして、毎朝ねボイシーっていうアプリがあるんですけど、それに配信されてくるんです、で僕は土曜日の朝の担当なんですけど、なんか週に1回土曜日やるっていうのもなんかなあと思って、なまるじゃないですか週に1回とかやったら、だからもう自分で別のチャンネルを作ってもらって、毎朝やってるんです別で。それを夜に収録をするじゃないですか、ってことは飲めないんですよそんなに。深酒は飲みますよ普通にね、普通に飲んで収録はしますけど深酒をしなくなりました。
あ、
だからね体にいいの。
そうだね、もうずっと一生飲んでないよ。
朝ね朝にやろうみたいなことができるようになったらあれかも。僕はあんま朝強くないので、そうだから夜に声を潰さない範囲で飲もうと思うと、まあ言って 3,4 杯じゃない。
そうだね、3,4 杯飲めたらなんかもう結構いいよね。十分でしょ。そう
僕たちの年だったら、
そうなんだよね、なんかさ、飲み方やっぱ変わったよね。
変わった。たまに今日は飲めるなっていう日があって、そういう日はバンと行っちゃうんですけど、でもそういう日は別に翌日残らなくて、でもなんか無理して飲んでることとかあったでしょ、20代の頃って。そういうのがなくなりましたね。今何杯ぐらい飲む？
でも結構体調にもよるけど、でも翌日のが何があるかで気にするかな。でもね、3ワイン、まあ3、4杯かな、やっぱな。
3、4杯ね。ビールやめてるんでしょ最近。
そうなの。
それは体型を気にして？
体型気にして。で、さっきの本編でもあれなんですけど、4月8日のに、その通魔シリーズ1回目があるので、成功するようにの願掛けついでに、ちょっと4月8日当日にビールを解禁しようと思って、それまではちょっといろいろ準備も含めて頑張ろうと思って。
まあいろいろありますからね、まあそうね、そういう願掛けっていいっすよね。
あんまやんないですけどね普段。
そう、
けじめつけれないんですよ私というのが弱みなんだと最近知りまして、2018年は自分で決めた約束をちゃんと守るようにするっていうなんか何歳の目標だって思ってしまうけど。
かおりちゃん B 型？
B 型
一緒だわ。いや僕もねけじめつけれないんですよ
本当。
だらだらやってしまう、人の目がないとだらだらやってしまう、
そうそう、わかる。
で家の中にこうこもって収録ができるちっちゃな部屋があるんですけど、そこにこもると俺どうしても YouTube を見てしまうんだよね。そうだからラジオの編集をしようと思ってそこに入るんだけれども、まあ2時間半ぐらいでだいたい編集は終わるんですけど、そのうち 3,40 分は YouTube 見てる。
あー、そうなんだ。
本当にそれ小さい時から治らないんですよその癖
ね。でなんかもう自分もさ癖だからなって思っちゃってる、甘んじてるとこもあるじゃん、なんか、まあ、自分はいつ、まあ、しょうがないか私だしとか思っちゃうとこもあって、
なんか変なとこ自分信じてるんですよ。
そう、
あと30分あるからあと10分 YouTube 見てても俺はいける。
あるあるあるある。
あるでしょ、
いけるって思う。
いけるから実際それ。
そうなの、そうなの、いけちゃうからそうなんだよね。
だからだったら10分ね前倒しして終わりゃええのに、なんか自分が決めたギリギリの時間を狙っていこうとする変なこの B 型の差が。
そう、本当だ。
何なんだろう、
B 型だからか
分かんない。
なんかそうじゃなかったとしてもなんかそういうさ類の人間だよね。なんかこれはこれでさお気楽で人を振り回してるって思われてるだろうし、迷惑はかけたくないじゃんやっぱり。
そうなのよ。
だからなんかどうにかしたいんだと思って、だからビールをやめてます。
なるほど、
はい。
まあ実際問題別に時間に間に合うなら迷惑はかかんないんだけども、でも自分のことをね、自分を律する。
そうそうそう、自分を律してみたい。
僕30歳になった時にすごいショックだったことがあって、僕が中学高校時代に思ってた30代はもっとちゃんとしてた。40になった時にそう思いたくないんです。俺40ってもうすごいいい大人じゃないですか。
そうだね、40はもう戻れないね。30もそうだけど、
そう。でも40って下手したらね、偉い人になってる人だっているわけじゃないですか、世の中には。部長さんとかね、そんな人たちがね同じ年齢でいるのに なんか YouTube だらだら見てる場合じゃないなって思うしYouTube はこの時間に見るってなんかそういうのがね、うん、できる人が羨ましい。
そうなんですよ、うん、なんだかんだそうなんだよね、なんかグズグズしちゃうよねとか言っときながら私の横でもう彼らはそうやってスッと旅立てるんですよ、なんだかんだ言いながら。
そうなんですよ、
それが
羨ましい、
羨ましいし解決をしなきゃと思って、うん、思ってます今年。
でもアーティスト比較的僕ら寄りの人多いじゃないですか。
そうなんですよ ね、
だからなんかこういいんだって思ってしまう。
そうだからこそちょっといやダメだと思って。ダメ。
そうね、うん、じゃあ香里さんは今日はビールを飲まない。
今日もビールを飲まない。
今日もビールを飲まない。
今日もビール飲まない。
でも日本酒は飲む。
日本酒は飲むよ。
それは何の願掛けなんだ何が違うんだそれは
あ、私が決めたのはビールを飲まないだから。
ビール立ち。
ビール。
じゃあ横で僕がメガジョッキをうえーってやってても
全然いい。いい。
羨ましいとも思わない。
なんか可愛いな、私をのに飲ませたがってるだけなんだろうなみたいな。
なるほどね。
そういう、はい、気持ちで。じゃあ
そんな感じで今日は飲もうと思いますよ。うん、吉村香里と久しぶりに。
うん。
差しで飲んだことってない。
ないかな。あると思うけどもう忘れたね。
忘れるなよ。なんかわかんないです、吉村香里が本当に僕のことを好きなのかどうか。好きっていうそういう好きじゃなくて、うん、人として、うん、信用してんのかこの人はと思って。信用してないよね、うん、多分僕のこと。
いや信用はしてると思う多分。あ、そう、信用なんだろう、約束とかそういう意味では全然信用してるし、うん、ただなんかあの本音かどうかが分かんないっていうところが、あの面白いなっていう意味で、ね、こんなにも分かんなくてでもタメ口聞けて、なんか何なんだろうと思う。
そうね、うん、なんだろうね。なんか僕は全幅の信頼を吉村香里には寄せてますよ。だからそのアーティストを選ぶ目とか、
うんうん、
音楽性とか、うん、ちゃんと約束守るとか、うんうん、だからなんでこうそれが返ってこないのかちょっと不思議で仕方がない。
へえ。うん
全く関心一言な感じの目で見てましたけども、なんか言い残したことないですか今日吉村香里は。
いやなんかそうですね、まあ私なりに日々努力してるので今年も楽し、あ、今年夏にロンドンに遊びに行きます。
お、ミカちゃんとこ。
はい、ミカちゃんの
スモークポークのミカちゃんとこ。
はい、ボーカルのシザミカちゃんとこに行くので、なんか向こうでちょっと遊び的な何かも撮れたらなって思いながら今年中には新しい CD を出します。
お、来ましたよ。新未来に次ぐ新未来が出ると。
出る。
じゃあそのレコ発なんかも楽しみにしながら、
はい、
今年1年また引き続きお付き合いをよろしくお願いいたします。
お願いします。
今日のゲスト吉村香里さんでした。ありがとうございました。
バイバイ。ありがとうございました。